新解釈コーヒーの世界。私、丸美コーヒーの代表、後藤英二郎がコーヒー文化が香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組です。さあ、今回はですね、新しい試みです。新解釈コーヒーの世界プロ、焙煎に関する深い深い世界についてお話ししていこうと思っております。まあ、この番組を楽しみに聞いていらっしゃる方はですね、多分私が持ってきた、もうやってきた知見をですね、いろいろと、ああ面白いなって、プロってこういうことやってるんだなって楽しみながら聞いてくださってるんだと思います。なので今回からですね、何回か本格的に焙煎について話してみようかなって今回思ってるんです。なのでプロってつけたので、ちょっと難しいのはまあいいかなっていう方は飛ばしていただいても結構です、はい、ただコーヒーに興味が深く湧いてきて、まあ、この番組聞いてる方だと多分いろんなコーヒー屋さん飲みに行ってみたりだとか、あとはいろんなコーヒー取り寄せてみたりだとか、いろんなコーヒー飲んでる時に、いやーコーヒーって面白いなって皆さん思ってくださってると思うんですね。そんな中でなかなか皆さん手を出すこともできないし、一体どんな世界なのかわからないと思うんですけども、私たち日本にコーヒー豆入ってきて焙煎して皆さんに提供してるんですけども、その焙煎って本当にどんなことやってんのって思っている方多いと思うんですね。なのでちょっと専門的に話しながらも、まあその中にはいつか焙煎って自分でチャレンジしてみたいなって、個人的にももしくは人生かけた商売でもって思ってる方がいると思うので、そんな方々向けにですね、今回は焙煎にフォーカスして何回かお話ししていこうと思います。で、まあ本当に深い話なので短くなかなか話せないので何回かに分けていくんですけども、一番最初は焙煎機の種類、まあ、その熱源の種類によってどんなのがあるのっていうお話をさせていただきます。でその後はですね、実際に、焙煎機の性能って何っていうのをまた次回話してみようかな。その後は実際焙煎に入る時の準備って一体何してんのとか、あとはその後はですね、実際ロースティングしてる時は何考えてどういう計算してるのっていうところも深く深く、もうちょっと沼の世界です。はい。まあコーヒーの沼の深い世界に入りたい方はぜひ聞いていただきたいと思います。さあ、それではですね、まずは焙煎機の熱源の種類ですね。まず焙煎始めようかなと思ったらですね、仮に家庭用の焙煎機を買ったとしても業務用の焙煎機を買ったとしても、どんな焙煎機を買えばいいんだろうってみんな悩むと思うんですよ。僕も実はですね、開業するときは悩みました。で、元勤めてた会社はですね、半熱風とか熱風式だとか、あとまあ実際にはですね、直火焙煎機とかあるんですけども、いろいろと焙煎機があることは勉強してて知ってたんですけども、もともといた会社はですね、直火焙煎機だったんですね。で、今から焙煎方法については何個か今、説明するものをご紹介します。まずは直火焙煎、よくですね缶コーヒーとかいろんなところにも書いてあると思います。そしてもう一つは半熱風、そして熱風式、そして電気式っていうのもあるんですよ。そして時々聞いたことがある炭火焙煎って何っていうところもちょっと解説していこうと思います。まずはですね、焙煎機の種類の中で、焙煎機の基本的な構造を説明していきます。まずは、私たちの原料になるコーヒーのグリーンビーンズと呼ばれる生豆ですね、それを入れるため の、まあ、最初に測ったものを入れる受け皿みたいのがもちろん最初にあります。でそこから、豆をドラム式に大体業務用になるんですけども、焙煎機って見たことありますか？なんかですね、結構かっこいい機械チックなものなんですけども、大体ですね、ドラム缶って言っても皆さん分かんないか、分かるものだと缶コーヒー、缶ジュースの缶の両サイド上と下を切った丸い筒です。これが横向きになってて、その中のでっかいのがドラム缶になるんですけども、そんなようなものが機械の真ん中にあって、そこに豆を入れるんですね。で、豆を入れる容量によって焙煎機っていうのはサイズがあって、だいたい1キロ、5キロ、 10キロ、15キロ、20キロとか、まあ細かく言うとですね、7キロだとか、メーカーによっては22キロだとか、そういうのあるんですけども、まああと35キロ、あと120キロ、240キロ、かなり大きいものもございます。なんですが、まあそういうサイズのものに豆を入れて、で、コーヒー豆なので焙煎って何っていうと、常温の状態のものからだいたい220度30度ぐらいまで、豆自体の熱が上がるように、これ重要なんですけども、豆自体の熱が上がるようになんですよ。なので周りは例えば800度のまで熱した空気だとか、そういうものを、吹きつけて豆自体の熱を上げていったりとかするんですね。でその時にどういう、熱を元で使うのというのと、どういうふうに火が当たるのっていうところの説明のために最初にこのドラムの話をさせていただきました。でこのコーヒー豆が入っているドラム缶に直接どうやって火を当てるのっていうのが、実は、直火焙煎と半熱風と、熱風式の違いなんですね。で直火焙煎機って実は日本に古くからある焙煎機です。で日本の多分直焙煎ですね、直焙煎、あの町にある八百屋さんみたいにあるあの直焙煎のお店って、古いところになればなるほどこの直火焙煎機なんじゃないかな。僕多分昔からカフェ巡りしてると直火焙煎機のお店多いですし、直焙煎って書いてあるし、まあそういうふうに見るんですけど、焙煎機見たらですね、まあ国産の焙煎機が非常に多いんですよ、直火焙煎機。でどうなってるかというと、まず直火ってことは火が当たるってことなんですね。なのでこのドラムの下にですね、バーナーがついていて熱源がついてます。まあ何本も12本ついてたり24本ついてたりとかするんですけども、そこの火がバーって、まあ、あのガスバーナーで火つくんですけども、その直火焙煎機のポイントはですね、さっき言ったドラムがありますよ、ドラム缶、このドラム缶にパウチで穴が開いてるんですよ。あのこのドラム缶の周りにちょうど本当に5ミリぐらいの穴がたくさん全部ついてるんですね。なので、まあ、網じゃないんですけども、パウチの穴のついている、ドラムになってるので直接火が当たるんです、豆に。その中に豆入って、ドラム缶の中に豆がゴロゴロゴロゴロ回るんですけど、そこの周りは全部穴開いてるので、周りでバーナー焚いたら火に当たりますよね。なので直火焙煎機って呼ばれます。でもう一つ半熱風と熱風式なんですけども、半熱風って何かというと、そのドラムに穴が開いてないんですよ。ドラム自体は熱を帯びて、熱していくんですけども、穴が開いてないので風の流れを作って、前と後ろに穴開いてるので、後ろ側から熱を入れて前に抜けるっていう方式を取るんですね。でも、ドラム缶の真下に熱があります。で熱風式って何かっていうと、熱風式はですね、これは、熱を作る場所が焙煎機とちょっと離れたところにあります。そのドラムの下じゃないんですね。ドラムの、まあ、離れたちでもすごい離れてるんじゃなくて、真横いないと熱冷めちゃうんでなんですけど、そこはジェットバーナーだとかそういうので熱を作って、その熱の風を送り込むんですね。これが熱風式になってます。でまあ、あと、まあ、分かりやすいものだと電気式。電気式はそうですね、あの焙煎機の中でも街中に時々ありますね。あの生豆から直接焼いてくれるって、あのオーダーいただいてから豆焼きますよっていうお店があります。札幌にも何店舗かあります。でこれが、まあ、電気式の焙煎機のものになるんですけども、まあ、これも電気で熱を作って熱風を送り込んで焼くんですけども、こういう方法もあります。あと炭火焙煎ってなんか美味しそうですよね。炭火焼き、なんか焼き鳥焦げてるみたいな、そんなイメージあると思うんですけども、この炭火焙煎っていうのは、先ほど言った直火焙煎機の、下がガスバーナーではなくて、そこに炭を入れるんですね。で炭を入れて、高温の状態と炭からは、まあこの次回またちょっと話しますけども、熱伝導に必要な遠赤外線が出るんですよ。 なのでコーヒー豆を焼く上でこの高カロリーを入れるために炭火という考え方があります。まあ一つ一つの焙煎方法にですねお店の味の特徴とかが出てくるんですけども、まあ一概に、こういう味に絶対なるよということではないんですけども、僕の解釈の傾向で言うと、深入りのコーヒーが、ね、しっかり焼けてるお店っていうのは炭火焙煎だとか、あとは直火焙煎機のお店がやっぱり多いかなというふうに思います。逆にスペシャリティコーヒーだとか、ああいう酸質だとか甘みを取ってるところは半熱風だとか熱風式が多いです。で、この焙煎のキーの中で僕もですね、結局僕が語れるのっていうのは自分が使ったことある機械だけです。なのでうちにあるのはですね、まず半熱風の機械があります。これディードリヒという、アメリカの焙煎メーカーさんの機械なんですけども、これ僕が実はオープン当初から使ってる焙煎機なんですよ。この半熱風はですね、やっぱりドラムを温めるんですけども、うちのこのディードリヒは面白くて、ガスバーナーみたいなものがもちろん熱源として真下にあるんですけども、通常焙煎屋さんのガスバーナーというとなんかろうそくみたいのが何本も立ってて、ろうそくの元みたいな缶がついててそこからバーって出てくるので何本も火柱が立つ感じなんですけども、ディードリヒはプレートになってるんですね。お弁当箱サイズというか、筆箱サイズぐらいの、バーナーが4つついてて、そこからですね、チップを通して、熱を出すんですけども、この一つ一つの硬いチップから細かく火が出るんです。このチップが遠赤外線を出すんですよ。なのでガスバーナー式なんですけども、遠赤外線の出る熱源になっています。でもうこの後ちょっと語っていくとですね、どんどんどんどんコーヒーの質、なんでこういうことをするんだということが分かっていくんですけども、まあこのどの焙煎機にも共通することなんですけども、必要とされる、まあ、スペックというかこういうことが、求められてこういう焙煎機を作っているということがあるんですね。でそれについてはこの後の性能の中で話していこうと思ってます。で今焙煎機じゃあやってみたいなと思う方がいたとしたら、まあどのぐらい費用かかるのかなというとですね、やっぱり何百万単位の投資になります。大体まあ5キロぐらいの焙煎機を買うと5、600万で今買えるのかな。焙煎機だけは、まあ、その全体のコストの中の3分の2とか半分ぐらいになるんですけども、やっぱり煙突立てないといけなかったり、あとはアフターバーナーつけないといけなかったりなどなど、いろんな焙煎機周りにかかるコスト、それとやっぱり設置もですね、家庭に入れる冷蔵庫ではないのでプロにお願いしないといけないので設置費用もかかってくるというような形にはなっています。で焙煎機はですね、僕が今一番いいなと思っているもの、まあ、僕の解釈で話させてもらっているので、どういうものかというとやっぱり熱風式になります。今うちのメイン焙煎機はですね、スマートロースターと言われる焙煎機なんですけども、これは本当に熱風式で、焙煎機の後ろ側に本当にですねジェット機とかについてるようなジェットバーナーっていうのがついてまして、もうすごい小型ですよ。小型、もうジェット機じゃないので小型なんですけども、中見ると水筒ぐらいの太さのでっかい缶からゴーって大きな火柱が1個立つんですよ。でそこの中が一気に800度ぐらいまで熱上がるんですね。この熱を安定して釜の中に入れます。この熱風式と直火式半熱風の中で何が違うかというと、ドラム自体を温めるのが直火と半熱風です。これドラムの下に熱源あるので鉄自体を温めるんです。なのでちょっと分かりやすく言うとフライパン焼きみたいにちょっとなります。フライパンってフライパン熱してその熱を輻射熱で伝えて、その接地面から熱を伝えますよね。 なので、実はコーヒー豆って丸いので丸い一部分が鉄に当たってそこに鉄から熱を吸収して焼いていくので部分的に反転的に焦げていくんですよ。で、熱風式はどうかというとドラム自体を温めるわけじゃないんです。中の空気を温めるんですよ。でこれ何かって言ったらオーブンです、うん、オーブンってオーブン自体の側を温めてるんじゃなくてオーブンの中の空気を温めてますよね、うん、なので、オーブン式だとコーヒー豆が一粒一粒丸いとしたら全部の方向から熱が入っていく。なので実はコーヒー豆が均一に焼けていくような形になります。で直火焙煎のいいところはですねまず焼き上がり香りいいんですよ。なんで香りいいんだっていうとこのフライパン焼きなので表面がやっぱり部分的に焦げやすくなります。それじゃないと接地面から熱が入ってきますからその接地面の部分が長くフライパンに当たってる部分がどこかで存在すればそこは焦げてきます。でもその焦げがやっぱり焼き鳥だとかお肉ねフライパンでお肉焼いてたら焦げたとこいい香りするじゃないですか。なのでそういうような香りが出やすくなります。ただそれはやはり焦げの香りになるので香ばしくていい香りなんですけどもまあスペシャリティコーヒーみたいに繊細な花の香りだとかフルーツの香りが出るときには、その焦げの香りが出てしまうと分かりづらくなってしまうって僕たちは感覚を持っているので熱風式のですね全体を、焼いていく方法の方がスマートに味が出てくるというような形になっております。まあ、この焙煎機もですね本当に種類がいっぱいあります。でカフェ巡りするとですねだんだん分かってきます。飲むとあこんな特徴どっかで飲んだコーヒー屋さんと似てるなと思うと調べてみるとですね焙煎機の構造同じところ多いと思います。特に古くからある喫茶店は香ばしいコーヒーを焼く傾向があるのであやっぱり直火なんだな。でそれがすごく浸透したので缶コーヒーだとかインスタントコーヒーでもそのフレーバーを出した方が皆さんが喜ぶと思っているので直火焙煎で焼きましたみたいなことが書いてあるんですね。なので、そこはですね焙煎機の違いも皆さん自身も楽しんでいただいてで実際にこれから始めようと思う方々はやっぱりですねその傾向を意図的に知りたければ、焙煎機の共通するお店から何種類かコーヒー取ってみると分かります。ああこういう特徴あるなって分かります。でこれと別カテゴリーで、生豆の鑑定はあるんですけども焙煎機の特徴というのは必ず存在するのでまずこの今お話しした焙煎機の種類、それも着目してみてコーヒーを飲んでみると新たな発見があると思います。はい、このようにですね今回からちょっとマニアックなお話をしっかりとしていこうと思っていますが、独自の視点でこれもコーヒーって知的な飲み物なので知識が深まるとより味わいが深くなるんだろうなと思ってお話をさせていただきたいと思っています。丸美コーヒーは札幌市内に6店舗あります。ぜひ自分に合うコーヒーを見つけに来てください。本日もありがとうございました。